東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3912株式会社モバイルファクトリー代表取締役の宮島裕二さんです。
今日は今話題のスマホの1ゲームってやつですよね。
はい、はい、和島さんもハマっているという1ゲーム、
はい、そうなんです。
ですね、はい、詳しく伺っていきましょう。証券コード3912株式会社モバイルファクトリー代表取締役宮島裕二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、こちらの方から教えていただけますでしょうか。
はい、2つありまして、今メインにしておりますのが世間で話題のポケモン GO と似たようなゲーム、1ゲームと呼ばれる事業を展開しております。でもう一つはですね、月額課金のコンテンツ事業、皆さんにイメージしやすいものは例えば着メロ、
はいはい、
月額税抜き300円のサイトを複数運営しているといったような状況ですかね。
でまあ、その1ゲームっていうのは要は自分のいる位置をこうスマホに確認させながら遊んでいくゲームということだろうと思うんですけども、具体的にはどういうようなことをやっておられるんでしょうか。
はい、ポケモン GO を遊んでらっしゃる方もいると思うんですけども、はい、あのように実際に家の中で遊ぶというよりもですね、家の外に出ていただいて、まあ、弊社はポケモン GO でいう目的地みたいなものをですね、駅に設定しておりまして、
はい、
主に電車に乗りながら遊ぶゲームになってますかね。はい、
今お話も出た通り、そのポケモン GO の大ヒットによって、そのいわゆるその1ゲームというのが急速になんか脚光浴びてるような感じだと思うんですけれども、
はい、
今回のこのヒットによってモバイルゲーム市場というのはなんかこう変わってくるというように思い出いらっしゃいますでしょうか。
はい、まず短期的な影響と中期的な影響を感じてます。でまず短期的な影響については、これだけですね、ポケモン GO を遊んでる人が増えてますので、既存のゲームを提供している会社っていうのは多少なりとも影響を受けざるを得ないと思います。
それは悪い方の影響ですか。
そうですね、ポケモン GO というゲームはですね、やはりかなりアクティブに、しかも長時間遊ぶゲームになってるんですね。
はい、
はい、ですので今まで一人が持っている可処分時間100のうち、ゲームが例えば20を占めていたところ、その20のうちですね、ポケモン GO が10を占めると、
なるほど、
残り10しかありませんので今まで20遊んでたゲームが10になっちゃうんですね。
はい、
はい、そうするとさすがに、まあ、遊ぶ時間が減ると売り上げも減る可能性が高いです。
うん、これが短期的な影響ですよね。
これ短期的ですね。3ヶ月ぐらいで、まあ、慣れてくるとは思うんですけど、はい、
長期的に見るとどうなんですか。
はい、今までゲーム遊んだことのない人もですね、多分ポケモン GO を遊んでるんじゃないかと思うんですよ。
まさしく、
まさに私がもうゲームに全く興味がなくて、しかもポケットモンスター自身もあまりよく知らないのに今回ばかりはポケモン GO やって、やっぱりこう歩って何にもしなくても楽しいですよね。なんとなく、あ、で1ゲームっていうのがあるんだ的な、もうそこのもう本当の基礎の基礎ぐらいのところを学んだ感じですもんね。
やっぱりこういう方が増えてるわけですよね。
いや、そうなんですよ。やはりスマホゲームの市場自体は結構2015年から2016年にかけてですね、かなり成熟している状態だったんですね、売上ベースで見ても。ただこのポケモン GO が出たことによって、はい、皆さん思い出しませんか、任天堂さんが Wii を出した時のブームを。
ああ、はい。
はい。あれ、全然ゲーム機に興味なかった人も相当買いに走ったと思うんですね。
は
い、
私も買いました。
まさに私です。
私も運動するふりしましたよね。
私もやりました。はい、
まさに、また任天堂がやってくれたって感じですよね。
なるほど。
今まで、この手のジャンルに、まあ、ゲームに興味のない人まで、遊ばせたというか、
は
い、これによって今までどんなアプローチをしても僕らがインストールさせることのできなかったユーザーさんに多く広くリーチできるようになりました。これは中期的に言えばゲームを楽しむユーザーが増えたということなので、
はい、
僕らのような業界にとってはすごいいい話です。
中でもその1ゲームと言われるものの地位がこう一段上がったっていう感じですか。
はい、そうですね、今までですね、売上の200以内でだいたいこう計算するとですね、日本のマーケットで1ゲームを提供している会社っていうのはだいたい3社しか上がってきてません。
3社、はい、
はい、 コロプラさんかモバイルファクトリーが 1,2 番 で,、うんはい、で3番がマピオンさんぐらいなイメージですかね。このたった3社しかないんですよ、
まあ、3社しか今はありません。で今度1ゲームが注目されましたと、はい、いうことで、もし他 の, その大手のところがこの1ゲームというところに参入してくる、そうした場合 の, その参入障壁というんですかね、
はい、
このあたりについてはどうお考えですか。
はい、参入障壁という意味では結論から言うとですね、はい、どんな企業でも参入はできますが、はい、1番の参入障壁というのはですね、やはりこの1ゲームの運営力ですかね、
運営力、
はい、そのスマホゲームというのはですね、そのコンソールのゲーム、コンソールというのは PS4 とか PS3 とか DS とかのゲームですね、はい、あれはあの売り切りですよね、パッケージで、
はい
はい、つまり出た瞬間にもう会社はやることないです。ただスマホのゲームというのは実際にはあのオンラインゲームですので、リリースをした後からが本番なんですね。でしかもですね、普通のゲームと違いまして、1ゲームは人が動いて遊ぶゲームなので、うん、普通のゲームと違うノウハウがいっぱいあるんですよ。そのノウハウを持っているのは、まあ、ある意味3社だけと。
その運営のノウハウがないと実際にその収益化するっていうのはなかなか難しいということになるわけですね。
そうですね、今のスマホゲームですと大体まあ1年から1年半ぐらいかかります、作るのに、
うん、
はい、でそれからまあ運営を始めてみて、まあ、1年もやればたまると思うんですね。あの1ゲームというのは非常にあの季節性があるゲームで、やはり夏休みは売り上げ上がったりするんですよ。みんな移動したいタイミングで売り上げ上がりますんで、はい、そういう独自のゲームですので、もし仮にゼロから参入すると、まあ、2年から2年半ぐらいかかっちゃうということですね。はい、
その間にだ入ってきても御社としてはその2年半の間でまた次の進化をしているっていう、
もちろんです、もう僕らは5年以上運営してますので、はい、
逆に言うと他のゲームメーカーから御社が依頼されるみたいな話にもなる可能性ある、
はい、ゲーム業界の構造としまして2つの会社のパターンがありまして、
はい、
これは大手ゲーム会社ですね、大手ゲーム会社は1つはエンジニアとかデザイナーを抱えて自社で作るパターン、うん、でほとんどの会社はですね他社と組んで作ってます、
うん、
はい、つまりブランドは大手ブランドで作るけれども、実際に作ってるのは開発会社運営会社っていうケースが結構多いです、
うん、御社の場合は他社から依頼をされて作ってっていう作業もできるということですもんね。
そうですね、はい、
かなりのじゃあ追い風が吹いてると思っていいわけですね。
そうですね、今だゲームのジャンルで人気なものはやはりパズルであったり、はい、ロールプレイングゲームだったんですけども、これからは圧倒的な1位のゲームが1ゲームですから今ポケモン GO がもう圧倒的な売り上げを、だって1位って月商100億円以上、はい、パズドラとかモンスト超えですからね、
はい、
はい、そういうゲームが生まれてしまったからには大手ゲーム会社今まで1ゲームを1本も作ってませんでしたから、
あ、
例えば年間20本出す予定で、はい、1本も作ってなかったんですから、
はい、
それはさすがに計画しませんか。
これは妙味があるぞっていうふうに思ってきたということですよね。
1ゲームって今までそんなに儲かんないものだと思われていたと思うんですよ、で実際にコロプラさんも今あんまり力が入れられてない状況でしたし、今もう本当に気合を入れて、新作作ってるのはモバイルファクトリーぐらいなんですけども、それで、まあ、ポケモン GO が出て売り上げが1位になって、しかも日本だけじゃなくて全世界で1位になって初めて、
はい
はい、このジャンルはすごいと、
うん、
はい、業界人が今短期的には恐れて、うん、
はい、
で中期的にはチャンスだって思ってると思います。はい、
その1ゲームってなると地方創生にも役立つんじゃないかみたいなこう言われ方もしてますよね、
はい、
そのあたりって宮島社長もずっとこう注目されてきたところではありますよね。
あ、そうなんですよ、ポケモン GO でいろんな各自治体がですね、ここにはポケモンを置くなとか、いろいろ
砂場があるからそこが安全だみたいな話も出てますよね、はい、
もうすでに出てますけど、はい、僕らは2年ぐらい前からですかね、各地域と組んでですね、例えば岩手県さんと組んで岩手県さんの各地区に僕らのユーザーを送るといったようなキャンペーンを実はやってます、はい、
そもそも御社のタイトルのステーションメモリーズとか駅ダッシュっていうのがそういう、
はい、
電車に乗ってみたいな話になってるということなんですね。
はい、
自治体とかと組んでるとやっぱり まさに地方創生っていうのは実感されますか。
正直な話、まあ、岩手県さんは非常に柔軟でゲーム、はい、組むということをしてくれたんですけども、やはり今まではゲームなんてっていう感じでした。
あ、そうですか。
はい、僕らやはり岩手県さんとやって成功したので、その後いろいろ もっとアプローチしてるんですけども、ええ、自治体さんというとやっぱり固い
ですよね。
ですからゲームと組むって何ぞやみたいな会社も自治体さんも多い状況なんですけども、もう本当一気にポケモン GO の、あのニュースで変わりましたね。だから僕らも今後はですね、すごくいい話、まあ、実際に今来てますので、はい、どんどんそういう地方創生的な、
はい、
キャンペーンもやっていけると思います。
なるほど。
日本にモバイルファクトリーありきと、はい、ポケモン GO だけじゃないぞというところですね。
そうすると改めてこう成長戦略というところが重要になってくると思いますけれども、まとめていただくと、はい、これからの成長戦略どんなところに力を入れていこうとお考えですか？
はい、やはりですね、大手の1ゲームの IP を弊社で運営するといったことが一番の戦略になります。あのオリジナルで今いろいろこうチャレンジしてきましたけども、やはりポケモンっていう IP がやっぱりものすごくですね、世界で愛されていたからこそこれだけのヒットになったのは誰しも認めるところだと思うんですね。その運営会社であるナイアンティックさんがイングレスっていうサービスで培ってきた、まあ確かに運営力っていうのはありますけども、ただ運営がすごいからといってインストールはしませんので、はい、そうなりますとやはりモバイルファクトリーが次に目指す戦略としては、日本人の誰もが知るような大手 IP の1ゲームを運営することです。
はい、なるほど。
それが一番の戦略です。
10年後を考えていただくと、はい、そんな姿が目に浮かびますか？
いいですね。はい、僕らあの今まで例えば T メディアさんと組んだりとかですね、いろいろこうチャレンジしてきたんですね、
はい、
その1ゲームとして。ただどうしてもこうインストール規模がまだまだ小さくてですね、その送客できるパワーにやはり限界があったので大きいことができなかったんですけども、まあポケモン GO によってこの1ゲームのパワーというのが認知されたと思いますので、はい、より大手 IP を取ってですね、大きい送客ができるようなチャレンジが10年後、はい、私の中では見えてます。
なるほど、はい、楽しみですね、はいはい、これからも頑張ってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成、資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回のゲストは証券コード3912株式会社モバイルファクトリー代表取締役宮島雄二さんでした。
はい、あの1ゲームをやってる会社って意外に少ないんです ね
え、びっくりしました。3社だけということですから ね
これからちょっとねマーケットが大きくなりそうですもんね。
そうなんですよ、はい、今までモバイルゲームをやらなかった人たちが入ってきてるということですから、はい、その方々が1ゲームさらに探して、そこに入っていくって可能性ありますもん ね、
ありますね、
はい、楽しみにしたいところです。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。